ネマ。
はい、2012年映画好きの南谷は自分が引っかかった映画について一人でベラベラ喋るだけじゃなくて誰かと感想をぶつけ合いたくなってババルデシネマのコーナーですっていうのは6月が30日あったから、30日あったからっていうか違うわ、5週あったからだ喋ってくれる相手は女優の小林彩さんです。よろしく。
どうも小林彩です。よろしくお願いします。
へいへいへい、そうなんですよ、また5週会ってしまったので呼んでしまいましたありがとう来てくれて。
こちらこそ。
いやいやいや、夏は好き？
夏は大好きですね。
あ、そう。
暑いって言ってる自分が好きみたいな。
ああ、ね、もうすぐだってね、もう6月も終わりだから夏だよね。夏が来る、
ま
あ、
その前にね梅雨が来ますけどね。
はいはい、梅雨はね早く明けないかなって思うな。ね、もう沖縄の方とかは明けてる頃じゃない？6月30日、
ね、そうですね、
うんうん、そうだよね、うん、っていうわけで夏が大好きな小林彩さんなんですが、はい、ってことは海が好き？
海大好きですね。もう手がふやけるぐらいまで泳いでますね、だいたい海に行くと。
あ、本当？それは遠泳が得意ってこと？すごい。
でシュノーケルつけて。
じゃあ潜るのが好きなんだやっぱり。
そうですね。 あとスキューバもやります。
あ、へえ、そうなんだ。あのボンベそうそうやつでしょ。へ、できんだ。
一応ね免許をね持ってるんですよ。
いいですね。ってことは海の中の生物とも仲良し。
なんかこう、うん、そうですね、お邪魔します、遊んでくださいみたいな感じで。
そういう風になるんだ。
なります、なります。
ああ、そう、いいな。
楽しいですよ、とっても、
そう、まあこんなような流れになったってことは海の映画見たんだなお前らっていうふうに言われても、もちろんあの視聴者からの、ツッコミがあってもいいんですけれどもね。私たち誰もがクジラを愛してるっていう映画見たんですよね、
はい、見ました。
はい、とクジラ、
クジラ大好きなんですよね。あのホエールウォッチングとかもたまに行ったりするし、
うん、へえ、
食べるのも好きなんですけどね
そう、私たちね日本人は食べるもんね、うん、美味しいよね。
そう、給食とかにも出てたし、うん、
九州なんかではいまだにもちろん売ってますよね。
そうですよね、うんうん、
でまあそれね、もちろん、これ作ったこれだってドリューバリモアがなんか制作も女優さんで出てるけれども、ね、制作もしてるっていう。
そうですよね、
映画ですよね。
すごいですよね、うん、ね、実際こんなことがあったことを全然知らなかったんですけど私は、うん、
私も、
うん、
アラスカで起きた実話からインスパイアされた物語って書いてあるけども、うんうん、ね、クジラが閉じ込められちゃう
ってい
う、
ね、氷の ねところにね、
アラスカだからね、
そう、どんどんどんどん海が凍っていってしまって、
はい、
ね、あのなんかできなくなっていくっていう話。
そうそうそうそうそう、
クジラの親子。
あ、親子だったんだね、うん、これね、そうだね、そう、それでそれをなんだ、アメリカから、まあ、これアメリカ人たちがこう大報道に報道にして、ね、世論を巻き込んで、そうそうそう、みんなで助けようよっていうような話だったよね。
そうですね。
なんか どうこの映画全体的なイメージとしたら、
こ、なんでしょう、うん、タイトルからしてこの内容が、うん、おって感じなんですけど、うん、まあね、この日本語タイトルが
誰もが
クジラを愛してるなんです
けど、ね、でもね、放題はこうだけど現代は違うもんね。
そうかそうか、
ミラクル、多分ね、グランドミラクルとかいう題だったよ。だから大きな奇跡っていう題だったんじゃないのかな。うん、うん、そうですよ、です、グランドミラクルですよ。
なんかその命の話だけじゃなくて、うんうん、その例えば名声を得たい人だったり、うん、それでお金を儲けたい人だったり、うんうん、あとはその原住民の それこそ、ね、クジラを食べている人たち そのクジラの狩りを今後、うん、あの守るためにという話もあったりとか、うん、そうね、
これ一番その、イヌアット族、
うんうん、
そのクジラをやっぱりクジラと共生しながら生きてきているこのアラスカの、クジラを食べる民族ですよね、うん、その人たちをそんなにこう悪く書いてないのが救われたよね。
結構さ、初めグリーンピースとかいう名前が出てきたから、
そうそうそう、
またそう食べる側が悪くなるのかなと思ったら、うん、そうでもなくて、ね、その人たちの文化もきちんとあの、うん、把握して
紹介してましたね、うん、
なんかやってくれてたから、
うん、で1988年のこの実話を元に書いたんですが、その頃からそのイヌアット族のね、あの族長さんは話の分かったというか、世界にこれから自分たちも理解されなきゃいけないから、
うん、
このアメリカの報道に乗って、うん、 クジラを助けるっていうことに乗ろうみたいな、そういうね、うん、割と誰もが、まあ、いいものって言ったらあれだけれども、誰にもがシンパシー持てるような形で書かれてたのが、うん、まあ、うまいなと。
まあそうですね、
映画として。
あとあのクジラ指示だろうなって思ってたら、そうじゃなかったのがすごいなって思いましたね。私は、
書いてあった、
あの、そうそうそうそう、このあの、ちゃんと
ちゃんと、
ちゃんとした
作り物じゃなくて、
ちゃんと作ってるんですよ、
まあ、作って、それで CG じゃなく、実際の映像を撮ったという。ああ、そりゃやっぱりこのドリューバリも、あの制作能力が、
すごいですね、それは
高かったね。
ね、ね、最後あの救出されてからはね、はい、ちょっと CG のとこもあったのかもしれないですけど、うん、ちょっと分かんないですけど、
う
ん、
迫力ありましたね。だから
そうで、最後のタイトルロールのところに、実際の映像っていうのがやっぱり残ってるじゃないですか、当時報道されてたものと。 それとあの比較できるんですけど、それがすごく面白かったです ね、こちらそっくりだったし、
ね、うん、そうやっぱ作ったんだね。あ、なんか目が動いてたって感動してたね、あやぼ。
そうそう、すごいよくできてたし、なんか見てる方もそのクジラに思い、
そうだ ね、頑張れ助かれって思いながら、すごい大掛かりな、なんかあの船で氷壁を割るみたいな、すごい大掛かりなことにもなったりして、うん、まあ、そこら辺はエンターテインメント的にもすごく、
すごかったですね、
ね、練られた、なかなかスカッとする、
アメリカとソ連の話になっていったのがすごかったですね。
そうそうそう、そんなわけで、誰もがクジラを愛しているはですね、東宝シネマズシャンテ、あの日比谷の東宝映画村の、東宝シネマズシャンテで、7月14日土曜日からロードショーされ、多分全国的に回っていくんじゃないかなと思います。見たい人はクジラすごい可愛いからいい話でもありますよ。それからあと、そうだね、テレビ局のなんか内輪話みたいなのもね見られて面白かった
ですね。面白かったですね。
そうですね、そんなことで誰もがクジラを愛してるを見てきました。じゃあ2曲目いきましょう。次に紹介する映画に関係ある曲です。ポール・ウェラー・デボーション。はい、ポール・ウェラーがかかったんですけれども、なんかあやぼこの歌手昔から知ってたって。
大好きですね。
あ、
日本に来た時見に行ってたりしてますし、うんうん、あのもともとジャムとか、うんうん、あのスタイルカウンシルっていうバンドのボーカルの人なんですが、
は
い
は
い、
へ、
大ファンですね。
あ、そうですか、かっこよかった、はい。まあ、でもこのなんかね、これ実は、私たちが次に見た映画の、主題歌って言っても、はい、タイトルロールが流れる最後でかかっただけ、
ね、最後だけね、かかっただけだったけど、
まあちょっと、まあ、それは、ご褒美みたいな形で出た音楽でしたね。何を見たかというとユナイテッド、ミュンヘンの悲劇と出てますけれども、なんとサッカーの話ですよ。
はい、
ね、相棒的には結構サッカーも好きだからドンピシャな映画だったんじゃないの。
サッカー大好きなんですけど、うん、でもこんなことがあったってやっぱ知らなくて、うん、クジラに続く、
あ、そうね、史実をもとにした映画を2本見たってことですね。
そうなんです、ね、そうなんです、こんなことがあったんだと思って結構ドキドキしながら。
そう、でも50年も前の話なんだけど、1958年に、マンチェスターユナイテッドは、当時多分上り調子の若いチームだったんだ ね、うん、ね、あれから見ると若いチームでこれからだっていう時に、ヨーロッパのチャンピオンズリーグに出たり、あと自分のところの地元のリーグ戦も両方抱えてたから飛行機で行き来しなくちゃいけなくて、でそれがために起きた飛行機事故で、ね、
チャーターした、ね、
そう、飛行機が墜落して選手が半分以上いなくなっちゃったという、そう、亡くなってしまったという。それでもそこから、奇跡的にというかすごいこう不屈の闘志を持ったコーチがいたんだね、
うん、
コーチがすごく、前向きな人で、また集めて、悲劇から1週間後に、2週間後に、試合をしちゃって、でまたそれから
すごい勝ったんですよ ね、その時の試合はね、
勝って、それからこう現在に至るまでチームを存続させたっていうすごい話だった
ね。素晴らしいですね、うん、
これはあんまり期待してなかっただけに
なんかサッカーの映画だなと思って見に行ったら
地味な映画なのかなと思ったら
すごい、ね、面白かった
ねえ。本がいいのかしら
ねえ、うん、役もいいのかもしれないですけど、うん、すごくあの俳優さんたちの演技もとても私は好きでした ね、
かったですね。皆さんやっぱイギリス人じゃない
ね、 ねえ。であのその当時のね、はい、あのボールであったり、うん、ユニフォームであったり、うん、そのスパイクであったり、うん、あと練習場もその芝なんかなくてドロドロだったり、ね、あとはその当時からその路上であのサッカーをする子どもたちだったりっていう細かいところにもすごいその時代を感じるっていうか、うん、あのサッカーファンとしては楽しめる感じでした ね、 ね、その背番号なんか手縫いっぽく縫い付けてある背番号とか、うん、そう、
そうスパイクがね、
スパイクね、
うわなかなか、うわこういうスパイク履いてたんだ、で革を磨いたりする大写しのシーンもあってね、スパイク革だったんだなとかね、
そうそうそう、
今だってなんだってほらなんだ宮市のスパイク見たらすごいピンクの目立ってたりさ、ね、日本代表うわもうあれ始まったばっかりだよね、
そうですね、
日本代表、
昨日じゃないのか、
う
ん、
そう昨日じゃないけどそうなんかいいなと思って、そうやってスポーツ好きにもたまらないし、ね、役者さんがみんな重厚な演技を
ね、うん、よかったですね、
すごいよかったです
本当に。
ジミー・マーフィー、デビッド・テナント、
ね、
スコットランド生まれの俳優さんとか、あとあの監督もなかなか渋かったよね、
よかったですね、うん、
ダグレイ・スコットっていう人ですね。あ、ジョン・ウーのミッション・インポッシブル2の悪役で一躍注目を浴びた性格俳優だって、監督役のダグレイ・スコットはそういう人でありまして、あと、生き残った、ね、サッカー選手にジャック・オコンネル、イングランド生まれ、やっぱりこの人もイギリス人ですね。いやーよかったな。あとどこが良かったって、やっぱボールの質感とかね、
ね、やっぱりその昔のスタジアムの雰囲気だったりとかもすごく良かったし、うん
ね、あとみんななんか正式な時にはイギリス人らしくみんなネクタイ締めて
スーツでね、
スーツ着てるっていうところもなかなかおしゃれだった
し、おしゃれでしたね、とても。
あと映像的に気になったのは、結構真ん中が好きな監督だなと思わなかった。
ああ、
何かと人を真ん中に置いて、
そうそう、
それでこうなんていうの、左右からこうオフになんか迫ってくるような映像でもありましたよね、うん、
あとさ、うん、あのニュースを映画館で見るっていう、うん、
1958
年サッカーのニュースをみんなで映画館で見るっていうのが、ね、はあと思って。
でも私日本だったらそれって戦前とか戦後のあたり、うん、国威高揚でみんな映画館に集められて見たという話をね、うんうん、よく聞くんだけど、これ1958年だよねと思って、
テレビ あのブラウン管テレビも出てくるんだけど、うん、最後の方に、うん、みんなで見るニュースは、ね、あのね、映画館でしたね、
楽しんでましたね、タバコもスパスパ吸ってたしね、ちょっと時代を、
ね、
うん、なかなか時代を感じるいい映画でした。これユナイテッドミュンヘンの悲劇、これは7月7日からシアター N 渋谷とか新宿ケーズシネマとかで7日サタデーキックオフって書いてあるよ。おしゃれだね、
おしゃれですね、はい、ぜひサッカーファンは見に行ってほしいですね。
そうですね、そして日本代表も応援しましょう。
そうですね、
はい、じゃああやちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また5週あるときは来てね。
はい、ぜひ呼んでください。
はい、はい、